フォトニュース、東近江東西南北、季節の話題をお知らせ。今月のスマイルさん、アンナちゃん4歳、道の駅奥永源寺渓流の里でお会いしました。アンナちゃんの笑顔の写真が掲載されています。10月1日、能登川駅前地域のにぎわい創出、本市4人目の地域おこし協力隊の委嘱式が市役所で行われました。今回委嘱されたのは、住宅の外交資材の専門商社や、花・野菜の苗の生産卸会社などで勤務された経験のある増田健太さん、28歳、愛知県一宮市から JR 能登川駅前の柿見町の店舗兼住宅に移り住み、商業者の高齢化や後継者不足で空き店舗が増加している商店街の活性化に取り組まれます。また、苗の栽培に携わった経験を生かして、地域の声を聞きながら、野菜の朝市やガーデニング教室、花や野菜に関わる店舗の開業などを見据え、活動されます。委嘱式では、小倉正清市長が、増田さんに委嘱状を手渡し、増田さんは大学生の時に、商店街の実情や将来について学んだ、商店街活性化の役に立って地域に貢献したいと意気込みを話されました。紙面には市長と談笑される増田さんの写真が掲載されています。9月27日、明治・大正ロマンあふれる行列、ブラッド五箇所町歩き。秋晴れのもと、五箇所近藤地区を中心とした一帯で、ブラッド五箇所町歩きが開催されました。日本遺産認定記念、五箇所祈りと暮らしの水遺産をテーマとして、近江商人の本宅や神社仏閣で、普段は非公開の所蔵物や建物が一般公開されたり、現在活躍中の画家や陶芸家の作品が展示されたりしました。また、明治・大正時代に活躍した近江商人や丁稚など、商家に関する衣装や、女学生、舞踏姿に扮した100人余りが、歴史と情緒あふれる町並みを行進しました。行列を見ていた40代女性は、レトロで懐かしい雰囲気が町並みに合っている。このイベントがお気に入りで、毎年見に来ています、と話されました。その他、ステージイベントでは、地元の淡海書道文化専門学校生による、躍動感あふれるライブ書道や、赤レンジャー衣装で盛り上がりを見せました。また、近藤町並み保存会による、よもぎ餅と抹茶の振る舞いや、五箇所近藤地区のジオラマの展示も行われました。紙面には、近江商人時代絵巻行列の様子と、ハイカラさんグランプに選ばれた新宮美香さんが着物に袴姿で立っておられる写真、淡海書道文化専門学生によるライブ書道、大きな紙に文字を書かれている写真、グゼイ寺の抽象画展の写真が掲載されています。9月21日、木地市の指定文化財を特別一般公開。木地市のふるさと、君ヶ畑町の高松御所、金龍寺で、能面や古文書など、木地市に関連する文化財が一般公開されました。木地市の歴史に詳しい住民や、地域おこし協力隊の前川慎二さんらの呼びかけで、地元に伝わる木地市に関する様々な文化財を紹介して、観光に活かそうと企画しました。日本の各地に分散した木地市を、君ヶ畑の役人が訪ねて金銭を徴収しながら作った氏子仮町県指定文化財や室町時代に作られたという老人の能面が特別に公開され、訪れた40代男性は貴重なものを間近に見られて感動したと話されました。紙面には前川さんによる木地市の歴史解説されている様子や氏子仮町県指定文化財が展示されている写真、高松御所御用札、 県指定文化財が並べられて展示されている写真が掲載されています。10月10日、人、地域、生活、医療、行政を結ぶ道の駅奥永源寺渓流の里オープン。本市2番目となる道の駅が立畑町の国道421号沿いに10月10日オープンしました。平成16年に閉校した旧万所中学校を活用したもので、市内の特産物を販売する売店や観光情報を提供する情報コーナーのほか、ミニ水族館や鈴鹿山野草の紹介パネルなども設置しています。また市役所出張所と出張診療所もあり、地域住民の生活支援も担う施設になっています。開駅記念式典では小倉市長が地域の特色を生かしながら、伝統や文化も含めた地域の魅力を内外に発信できるような施設にしていきたいと挨拶しました。家族と訪れた中村由布さんは、永源寺ダムカレーが美味しかった、上に乗っていた鹿肉の竜田揚げも美味しく食べられたと話していました。紙面にはかまどベンチやトイレベンチも備える憩いの場と木造テラスで談笑されている写真、約40台分の駐車スペースがある旧万所中学校前の様子、市内特産物や観光マップなどが並ぶ情報物販コーナーでたくさんの野菜などが並べられている様子、開駅記念式典で7人の方が奥永源寺渓流の里の看板の後ろでテープカットをされている写真が掲載されています。